本日の出席議員数18名。これより第1回市議会定例会第2日目の会議を開きます。本日の議事は、お手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般通告質問を行います。締め切り日の2月15日正午までに提出のありました議員、用紙、およびその順序はお手元に配布のとおりであります。質疑時間は答弁を含めて60分以内といたします。これより順次発言を願います。2番、渡辺雄二議員、ご登壇願います。
それではおはようございます。トップバッター共産党の渡辺雄二です。初めてのトップバッターということでいつもより緊張しておりますがよろしくお願いいたします。では元日に能登半島地震が発生をいたしました。房総も同じ半島であることから改めて震災の恐ろしさを感じ関東大震災に思いを馳せた市民の方も多かったのではないでしょうか。さて、館山市では関東大震災と館山の企画展が震災100年ということで昨年7月から10月にかけて市立一律博物館で行われました。そのパンフレットの被災記録では現在の館山市域の被害住宅戸数は7301戸で全壊5935、半壊878、焼失417、流出埋没71で被害を免れた戸数は1698戸で 18% ほどでしかありません。特に北条、館山、名護、船形、立野、九重では住家被害率は9割を超えています。その多くは激しい揺れと液状化で倒壊し建物の下敷きになり多くの圧死者を出しました。役場、学校、寺社、駅舎なども倒壊しました。またあちこちで地面の隆起や埋没亀裂が走り道路も線路もズタズタ、船形では火災が発生し多くの焼死者を出し隆起で漁港が使えなくなりました。富崎相浜では津波に襲われ多くの家屋と船が流出しました。まさに能登半島地震で伝えられていることは100年前の館山であったと私は感じています。そこで、質問事項に入ります。まず大きな一番、震災対策について、小さな一番でまずは震災時の被害想定について伺います。2番、震災時の電気の供給とトイレの確保について伺います。小さな3番、防災ベッドの活用導入について伺います。4番、井戸の利活用について伺います。小さな5番、能登半島地震と関東大震災での館山の被災状況の比較点についてお伺いをいたします。そして大きな2番目、重要土地等調査法正式名称が重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律についてということで、小さな1番、法律の市民生活に与える影響について伺います。小さな2番、法律の市民への周知について伺います。そして大きな3番、海上自衛隊館山航空基地の航空機の騒音について伺います。 小さな1番、航空機の騒音が市民に及ぼす影響について伺います。2番、市主体の騒音調査の実施について伺います。小さな3番、ヘリコプターの防衛上の意義について伺います。ご答弁によりましては再質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
森市長。
おはようございます。
おはようございます。
大きな第一、震災大、対策についての第1点目、あ、すいません、答弁に先立ちまして一言申し上げます。この度の令和6年能登半島地震でお亡くなりになられました方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げます。館山市ではすでに複数名の職員を被災地に派遣しているほか、日本赤十字社を通じた義援金の受付も行っております。この度の地震で甚大な被害を受けた被災地と同様、半島に位置し令和元年暴走台風、半島台風等を経験した館山市といたしましては、今後も被災された皆様が一日も早く元の生活に戻れるようできる限りの支援を行っていきたいと考えております。被災地の一日も早い復旧復興を心からお祈り申し上げます。それでは渡辺雄二議員の質問にお答えいたします。大きな第一、震災対策についての第1点目、震災時の建物の被害想定についてですが、千葉県の被害想定調査および国の報告書をもとにした地震の揺れによる想定としては、対象型関東地震を除く4種類の想定地震による観測震度は最大で震度5強とされております。対象型関東地震については30年以内の発生確率は低いとされておりますが、発生した場合には地域によりまして震度6から6弱から震度7の揺れが想定されておりまして、特に昭和56年、1981年以前の旧耐震基準で建てられた建物の場合ですね、倒壊する可能性が高まります。能登半島においては旧耐震基準の建物が多かったというほかにですね、令和5年5月に発生した最大震度5強の地震があり、その際に建物の耐震強度が低下していた可能性もあると言われています。なお能登半島では発生確率が低いとされている北部において震度6強から震度7の地震が発生していることから、房総半島におきましても既存の被害想定を超える被害もありえることを想定しておく必要があると考えています。次に第2点目、震災時の電気の供給とトイレの確保についてですが、避難所における停電時への備えといたしましては、各避難所に発電機やポータブル電源を備え付けて、避難者のための非常用電力を確保するとともに、今年度の事業といたしまして、避難所となる私有体育館4カ所に、施設に電源を供給するための電源車や大型発電機を接続する電源切り替え板の設置工事を行っており、今後も設置箇所を広げていくことを予定しております。トイレの確保といたしましては、各避難所に備蓄品として簡易トイレを設置しており、車椅子に対応したものや排泄物を入れた袋を電熱で圧着処理するものなど、複数のタイプのトイレを備え付けております。次に第3点目、防災ベッドの活用導入についてですが、ベッドと構成のフレームが一体となった、いわゆるシェルター型のベッドのことかと思いますが、こちらにつきましては防災対策の一つの手段として、特に耐震性の高くない建物に居住しているような場合に有用なものと考えますが、設置にあたり多額の費用を要するものであることから、現時点では市民の皆様への具体的な周知や館山市による購入助成等は考えておりません。市民の皆様におかれましては、お住まいの家屋の耐震性を確認していただき、必要な耐震対策を行うほか、住家や事務所内の家具の配置や固定に配慮していただきたいと考えています。次に第4点目、井戸の利活用についてですが、自宅等の井戸水については飲料用としては定期的な水質検査等が必要となりますが、生活用水としては断水時には有用であると考えております。しかしながら過去の震災後の状況といたしまして、井戸水が出なくなったという情報もあり、確実に水が確保できないことも考えられることから、 現在のところ立山市としては防災上の井戸の利活用は考慮しておりません。第5点につきましては教育長から答弁をさせていただきます。次に大きな第2、重要土地等調査法についての第1点目、法律の市民生活に与える影響についてですが、渡辺議員ご承知のとおり、この法律は防衛関係施設などの重要施設および国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止し、国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全および保全安全保障に寄与することが目的であり、立山市では令和5年12月11日に海上自衛隊立山航空基地と基地に隣接する山頂に設置されました航行中の航空機に地上局からの方位と距離の情報を提供する無線広報援助施設が指定されました。この指定により施設の敷地の周囲おおむね1000メートルの区域内にある土地および建物について国による所有者および利用者並びに利用状況の調査が行われ、また土地等の所有者および利用者には国から報告または資料の提出を求められることがあります。さらに調査の結果施設機能を阻害すると認められた場合には利用中止の勧告および命令が出され、場合によっては国による買取が実施されることになります。これに加えまして立山市の場合は200平方メートル以上の土地等の所有権移転などの契約に際して国への事前の届け出が義務付けられます。このように土地等の利用について施設機能を阻害しないという制限と国への報告や届け出が義務付けられる点が市民生活への影響として考えられます。次に第2点目、市民への周知についてですが、国からの要請により2月号の広報誌において周知を図ったところです。また国においても内閣府のホームページやリーフレットを配布するとともに関係業界団体等にも協力を依頼していると伺っています。次に大きな第3、海上自衛隊立山航空基地の航空機の騒音についての第1点目、航空機の騒音が市民に及ぼす影響についてですが、海上自衛隊立山航空基地周辺は環境基本法で定める航空機騒音に係る環境基準の地域類型において地域指定をされていないことや、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第4条の住宅の防音工事の助成の対象となる区域指定をされていないことから、環境基準を上回る騒音の状況ではないと考えられます。しかしながら騒音や周期光などは人それぞれの感じ方によって変わるものであり、また近年の就労形態の多様化により平日の日中において休息を取る方もおられると考えられることから、立山市では全国市長会の防衛施設周辺整備全国協議会を通じまして、飛行訓練において時間帯や曜日にかかわらず基地周辺住民への騒音の低減に努めていただきたい旨の要望を国に対して行っているところです。次に第2点目、立山市主体の騒音調査の実施については先に申し上げました通り環境基準を上回る騒音の状況でないことから、立山市が主体となった航空機の騒音測定は実施しておりません。次に第3点目、ヘリコプターの防衛上の意義についてですが、防衛に関わる内容であるため私からの答弁は控えさせていただきます。以上です。1点訂正させていただきます。大きな第1の1点目に関する回答中ですね、令和5年5月に発生した最大震度6強の地震というべきところを令和5年5月に発生した最大震度5強の地震と申し上げましたが、正しくは6強の地震ですので訂正いたします。
石井教育長。
おはようございます。市長に続きまして渡辺裕二議員のご質問にお答えをいたします。大きな第1、震災対策についての第5点目、能登半島地震と関東大震災での立山の被災状況の 企画展についてですが、昨年は関東大震災から100年を迎えた節目にあたり、市立博物館では関東大震災と立山と題し、立山市をはじめとする阿波地域の被災や復興の状況を紹介する企画展を開催いたしました。また中央公民館や図書館、危機管理課との連携により、地震による地形変化についての講演会や史跡巡り、防災講座、さらには小学生向けの講座等を実施いたしました。企画展およびその他の関連事業には延べ約1万700人の来場者があり、地震に対する市民等の関心の高さを知るとともに、防災意識の向上につなげることができたかと考えています。今回の能登半島地震は半島の先端部で発生し、県中心部から遠く救援が困難である点や海岸が隆起した点など、関東大震災における立山の状況と類似する点が見られます。しかしながら、被災地は現在生活再建や復旧に向けて動き始めたばかりであり、能登半島地震の被災状況を歴史的に把握し展示等で紹介する段階ではないと考えています。なお、関東大震災に関する大規模な企画展を再度開催することは現在のところ予定はしていませんが、なるべく多くの市民の皆様に身近な歴史を学んでいただき、地震災害や防災についての理解を深めていただくことは非常に意義深いことですので、昨年実施した企画展の成果を博物館のコーナー展やパネル展および障害学習出前講座等で紹介していくとともに、引き続き資料収集や調査を進めていきたいと考えています。以上でございます。
はい、渡辺裕二議員。
はい、ご答弁ありがとうございます。ではご答弁を踏まえまして、まず震災対策の再質問をさせていただきます。で、答弁の中で既存の被害想定という文言が出てまいりましたが、この既存の被害想定というのはいつ頃の、想定データになりますでしょうか。
火災危機管理部長。
はい、お答え申し上げます。今、被害の想定の地震のことですけれども、まず、対象型の関東地震というものを含めて5つの地震を対象として調査をしておる結果でございます。そのうちのですね、東京湾北部地震、千葉県東方沖地震、そして、三浦半島断層群の地震という3つについては、平成の19年度、あと2つですけれども、千葉県の北西部、直下地震、対象の関東地震、については平成26、27年度で、想定したものでございます。以上でございます。
はい、議長。
はい、渡辺裕二議員。
はい、ありがとうございます。では、能登半島地震では建築基準法が強化された1981年以降の建築物でも倒壊した家屋が多く見られたと聞きます。関東大震災では能古船方、北条、立山、立野、九重など、立山平野部では家屋全壊率は9割で、いわば、全壊の状況でした。郡役所も町役場も学校も観光庁も全壊であったとのことです。では現在の立山市内の現況についての認識はどうでしょうか。まずは調査が必要ではないかなと思いますが、いかがでしょうか。特にですね、やはり今、今回私が注目しているこの立山市域で大きな地震が起きたときには、その倒壊の、倒壊率といいましょうか、どの程度倒壊すると見込んでいるのか、また中には家屋が倒壊した場合には 高齢者ですとか障害者をどのように命を守っていけるのかということがとても気になりますので、ご答弁をお願いいたします。
葛西危機管理部長。
はい、被害、まず最初に倒壊という話がございました。まず先ほど市長の答弁で申し上げましたけれども、地震の想定をしていろいろ対策を立てていくということでございますが、関東地震、対象型の関東地震というのは、確率が30年内に起きる確率が低いという形の中で、これの検討というのは外れているというのが現状でございます。ただ、今回のとも同じですけれども、通常できる、想定できる、近々に発生するであろう災害に対して対応するという防災計画を立てている中で、それを飛び越えたものが発生するという事象だったと思います。同じように立山の場合でも、対象地震、いわゆる関東大震災と同じクラスのものが突然起きないというわけではないということは、しっかりと心に留めて対応していかなきゃいけないというふうに考えております。その中で、仮にですね、震度6強から7という、関東大震災と同じようなものが起きたときには、当然、旧耐震基準のものである建物というのは、危ういものがあります。その後も建築基準法の改定でですね、新耐震基準、あと2000年の基準という形でですね、地震を受けるたびにですね、安全に対しての、措置がなされてきております。その中で、これは熊本の例としてですね、2000年の基準をクリアしたものというものの、倒壊が少なかったというデータも出ております。そういう中でですね、考えていく中で、とはいえ旧基準については、危ういものがございます。その点では、関東大震災で起きたようなですね、倒壊、損壊、そういうものは十分想定されるものでございます。当然、議員もおっしゃいましたけれども、名護、北条、立山という、立山湾に面したところ、非常に人も多いところでございますし、人家も多いところでございますので、そこでの被害というのは、甚大なものがあるというふうに、認識をしておるところでございます。次にですね、倒壊した家屋からの、高齢者やですね、障害者の方々を、どのようにですね、逃がすかと、逃げて命を長らえていただくかということの対してのですね、把握という点に関してまずお答えをしたいと思いますが、これ必要だと思って各部署でですね、これを捉えるという作業をしておるわけですけれども、なかなか実態をすべて把握しきれてないというのが現状でございます。ただ、その中でですね、いわゆる自主防災組織ですとか、地元に根ざした消防団の皆さんたちというのは現地の状況をよくご存知なところもございますので、その方々とですね、協力しながら、命を長らえていただくようにですね、取り組んでいこうと、今もやっておりますし、今後もそういう形の中で進めていこうというふうに思っております。以上でございます。
森市長。
今回のですね、東証さんの中に耐震診断の補助の補助を入れてありますので、ぜひ、予算投資いただきまして、必要な方には利用していただきたいと考えています。以上です。
はい、議長。
渡辺雄二議員。
はい、答弁ありがとうございます。やはり立山市役所、本当にしっかりとやられているんだなということが実感をされるところです。では、そのやはりしっかりとやられている立山市役所ということで、やはり震災の時には市役所の、特に本館の建物ですけれども、震災時では救援ですとか復旧復興の中心となることが期待される、そういう建物だと思うんです。見たところですね、耐震補強はされているようですので、何かぐしゃっと潰れるようなことは なさないように見えるのですが、まずじゃあどの程度、立山市役所の本館はどの程度の震度まで耐える、そういう見込みがありますでしょうか。
手島総務部長。
はい、市役所庁舎の耐震ということでございますが、平成20年度から24年度に実施しました耐震改修工事で、現在の構造物が関東大震災クラスの大地震の地震動、震度6強から7程度に耐えられることを前提としております。 このクラスの地震でも軽微な損傷で済むことを想定しているところでございます。以上です。
はい、議長。
渡辺雄二議員。
はい、ありがとうございます。思ったよりもしっかりと対策がされていて素晴らしいと思います。では、能登半島地震でも丈夫なビルの建物が横倒しになるような映像が流れていました。でそこでちょっと私が思ったところなんですが、市役所の建物の、足場というか地盤、足場というのは、その地盤、本当にこう丈夫な地盤まで足場というのはついているものなんでしょうか。地震の家屋倒壊では激しい揺れだけでなく地盤が液状化し地割れで地下水が噴出したと記録されています。能登でも先ほど申し上げましたように4階建てのビルが横倒しになっています。液状化の影響があるのではないかとも思うのです。市役所建物は流状の地面の下にある硬い地盤にビルの足場というのはついていますでしょうか。古い建物なので足場が地震にも耐えるように地盤にしっかりとついているのでしょうか。いざ地震となればその対策の中心となる市役所建物は耐震で横揺れには強度は増したとしても液状化による倒壊の心配はないと言えるのでしょうか。市役所が、もし倒壊した場合、先ほどは、軽微なところでというご答弁ありましたけれども、もし万が一そういうことがあったときにはその本館の代わりに役割を果たすような施設の、考えというのはしていますでしょうか。
総務長。手島総務部長。
はい、液状化の対策ということでございますが、この庁舎につきましては建築当時に、安定地盤まで杭を打ち込んで、おり、耐震工事の設計で、構造計算をしております。そのため、倒壊の恐れはなく被害は少ないと考えております。ただし液状化が発生した場合には倒壊は免れたとしても地中に埋設した設備などについては使用不能などの影響が出ることは考えられ、庁舎機能が制限される恐れはあるものと考えております。仮に被害が大きい際には、より影響の少ない公共施設等に必要な業務を移すということを考えているところでございます。以上でございます。
はい、以上。
渡辺雄二議員。
はい、建物のことについてはよく分かりました。次にですね、やはり市民が心配していることというのは生活水の確保のことだと思うんです。先ほどの答弁で防災井戸の、利活用は、考慮していないとの、ご答弁を伺いまして、やはり市民とするとやっぱりそこは不安に思うところだと思うんです。ですからそこは改めて考え直すようにしていただきたいと思います。まず本当に今申し上げたように関東大震災の時と大きく違う点はやはり水問題です。当時は水道がなかったのですべて井戸でしたから生活水の困窮ということはありませんでしたが、今は水道がなければ生活自体が困る事情は格段に違っています。市の生活用水のでは確保をどのようにするというするつもりかということを、お伺いいたします。
河西危機管理部長。
はい、水の確保というお話でございます。議員も今、おっしゃいましたけれども、昔は井戸、その後ですね、水道という形の中で生活様式が変わっているということでございます。まさしくその通りだと思います。その中で、やはり一番最初に、置くべきものというのは、水道のですね、復旧というものが大事になる。これについては、三好水道企業団の方でですね、早期の復旧を図っていただくということで、動いていただくようになっておりますし、その間につきましては、防災計画の中で、もうたっておりますが、企業団の方とですね、協力する、他の皆さんとですね、協力する中で、給水車を回したりだとかですね、ことによっては、近隣のとか、遠いところからお願いして、回っていただくような体制を取ったりという形、それと、飲 料水に関してはですね、いろんな、飲料水メーカーというんですか、そういう企業とですね、タイアップをさせていただきまして、防災協定という中でですね、提供していただくという形で、いろんな手段を考えた中でですね、一つに頼らず、いろんな方法で水を確保していくということ を進めているという状況でございます。以上です。
渡辺雄二議員、
はい、ではですね、今本当にいいご答弁いただきました。タッシーではですね、防災移動ということで利活用している、自治体もあるわけですから、不確実だからということではなくて、しっかりと使っていけるようにお願いをしたいと思います。で、次にですね、防災シェル、ベッドの防災シェルターについてですけれども、これ考えていないというご答弁でしたけれども、私ちょっと思うんです。阪神大震災の時にも、旧耐震基準家屋への、耐震改修の促進策が取られたんですけれども、実際にはその時にも個人負担が大きくて二の足を踏む方が多かったようです。2台3台と補修しながら続く家は少なくなったように思います。今の時点ではなおさらのことだろうと思います。家の改修には手が届かなくてもシェルター型のベッドで家屋倒壊でもその下敷きになってしまうことを防ぐというのがシェルター型ベッドです。地震による家屋倒壊は怖いが家の改修には資金がない、だが命だけはなんとか助かりたいというのは自然な気持ちだと思います。私自身もこんなことを考えている自治体もあるのだなと衝撃を受けた一人です。家を改修したらその方が個人の負担もまた国や県、市の公的負担も大きくなるのではないでしょうか。設置にあたり多額の費用と言いますけれども、それで耐震改修しろという方がちょっと、多額の費用がかかるのではないでしょうか。何かこう、ですからまずはしっかりと調査して、防災ベッドの購入の助成を、県ですとか国に要望したりするとか、そういうことはできないでしょうか。
管理部長。
葛西危機管理部長。
はい、まずですね、やはり、地震が起きて家屋倒壊というものが心配される中で、それを安全に保つ、その中に いて安全地震だという状態を作るというのはですね、一番最初のものであり一番基本になるものだというふうに思います。家がちゃんとしていることによってですね、安全で強固なものであることによって、津波が仮に起きてもですね、1階程度の浸水シーンであれば2階に上げればいわゆる直上避難をすればですね、助かるということも出てきます。仮に家が倒壊した中でという話になるとですね、それの後に救出を待つという時間もやっぱりこれも不安な時間を過ごすということもありますので、まずはやっぱり安心な家に住んでいただきたいというふうにものを進めていくのが大事だというふうに思っております。その中でですね、阪神・淡路があったり、3.11 の東北があったり、今回の能登があったり、いろんなところでですね、災害が起きてきてます。その中で、新しい技術だとか、考え方、アイテムというものが出てくると思います。それに関してですね、初めてのものだから、もう知らないよという話ではなくてですね、それについては、しっかりとですね、勉強させていただきまして、よりいい形になるものであれば、それを取り入れていくという形というのはですね、あってしかるべきだと思いますし、そうでなければいけないと思いますので、先ほどの井戸の話も含めてですね、先行事例とかもあります。いろんなところとお話を聞かせていただく中でですね、どのような形でやってるのかとか、どういういきさつでそうなったのかとか、いろいろ調べることはあると思いますが、お話を伺った中で、より良い立山市の防災計画になるようにですね、必要なものは取り入れていきたいと。でその中で先ほど国や県へという話がありましたけど、必要があればですね、当然そういう形の、アクションが起きてくるというふうに思っていただければと思います。以上でございます。
はい、以上。
渡辺雄二議員。
はい、ありがとうございます。ではですね、 重要土地等調査法の、ちょっと再質問に移りたいと思います。今度ですね、この重要土地等調査法というところで、固定資産税ですとか都市計画税への、影響のあるなし、この市税の歳入に、対するあるなしというのは、把握されてますでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、ご答弁申し上げます。このですね、法律の施行によります固定資産税および、都市計画税の影響につきましてはないということで認識しているところでございます。以上です。
はい、以上。
渡辺雄二議員。
はい、ありがとうございます。ではですね、重要土地等調査法の立体的な影響についてということで、私ちょっと気になっているんですけれども、例えばですね、自衛隊基地から1キロという範囲では、ないんであろうと私は思っているんですけれども、例えばちょっとこれ突飛な発想かもしれませんけれども、城山はすごく高い山の上にあります。ですから見ようと思えばそこから自衛隊が見えるわけで、もしかしたら城山の閉鎖も必要になるのではないかなどと考えたことはありますでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、このですね、重要土地等調査法におけます、いわゆる機能を阻害する土地等の利用といたしまして、国が挙げております、一例として申し上げますと、自衛隊等の航空機の離着陸の妨げとなる工作物の設置であるとか、自衛隊等のレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置、こういったものが示されているところでございます。この例を読む限りにおいてはですね、一般的な生活ですとか事業活動、建物建築に対して適用されることはないと、そのように認識しているところもあります。今議員ご質問のですね、例えばということで城山を今お話しございましたけれども、基本的には対象エリアからも外れておりますので影響はないと、そのように認識してございます。以上です。
はい、以上。
渡辺雄一議員。
はい、ありがとうございます。本当に今ご答弁の通りだと思います。私がちょっとこんな質問をしたのは何でかって言いますと、私自身が、弟が防衛に関係をしていまして、私自身が家族内での会話の中に、俺が出張に行くときに行き先はもう絶対に言わないでね、やっぱり見られると困るものが防衛ってあるからっていう会話がやっぱりあるもんですから、やはりこの法律が出たときについつい私もそこまで心配をしてしまったわけであります。この法律で市民生活にまず今のところは影響がないということであれば、それで良いのかなと思います。で、次にですね、自衛隊航空機のですね、騒音についてなんです。で、私がですねこの質問をなぜ取り上げるに至ったかといいますと、ある市民の方からメールが届いたんです。ちょっとそれ紹介させていただきたいと思います。私は結婚してから千葉県館山市に住んでいます。館山海上自衛隊基地がありヘリ訓練の騒音のことは知らずに住んでしまいました。騒音に悩む毎日でタッチ&ゴーの訓練やられると本当にきついです。借家で古いのもありますが地響き、窓ガラスがカタカタ、80デシベルが5分間隔でくる。防衛省、北関東防衛局、地方防衛局、環境省、館山市役所、すべて相談してみたのですが、すべてダメでした。基地に直接相談したのですが、環境保全課の自宅に近いところでデシベルの計測してもらったところ、最大80デシベル。でも訓練だからやめることができない。館山海上自衛隊ヘリ騒音のせいで、心療内科に通院するようになり薬を処方してもらっています。なぜ市民側だけが我慢しなければならないでしょうか。で、また違う日でですね、2月のこれ20日なんですけれども、 19日から集中訓練として25日までやるそうで、朝から夜までヘリの騒音を聞き続けているのに、昨日から始まった深夜に何回か飛んで帰ってきます。その度に目が覚めてしまう。これが今週いっぱい続きます。毎日寝不足、次の日は仕事、本当に体ともに精神的に影響が出ています。なぜ立山市はヘリの騒音について誰も動いてくれないのでしょうか。立山市長にも県庁の方のデシベルを測定している方にも1週間でも私と同じ環境で生活してみてほしいです。でこれがちょっと、やり取りしている最後なんですが、2月の21日で、私の生活、仕事から帰ってきて自宅でゆっくりしたいのに、立山海上自衛隊ヘリの騒音を聞く毎日で、少しでも自衛隊ヘリの音を聞かなくても済むように、夜は特に自宅にいたくないので夫に車で乗せてもらい、月から金曜日は21時近くまで、自宅から離れて時間を潰している日々です。これが月から金曜日毎日です。本当に疲れました。金持ちで仕事しなくても生活できるなら仕事も辞めてとっくに立山市から出て基地のない町に暮らしたいです。現実問題、生活がかかっているので仕事はしなければなりません、ということだそうです。でですね、そこでちょっと、再質問なんです。先ほど、全国市長会、防衛施設周辺整備全国協議会を通じて飛行訓練において時間帯や曜日にかかわらず基地周辺住民への騒音の低減に努めていただきたい旨の要望を国に対して行っているとのことですが、要望により状況というのは変化というのはありましたでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、今回ですね、全国市長会防衛施設周辺整備全国協議会を通じて、国に要望させていただきました騒音の低減に関わらずですけれども、要望に対する、国からのですね、個別の回答はいただいていないと、そのような状況でございます。
はい、以上。
渡辺雄二議員。
はい。そういうことだったんですね。ちょっと私そこは知りませんでした。ですね。ではですね、じゃこの要望というのは、いつ頃というか、だいぶ前からやはりやってるものなんでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、今申し上げた騒音の低減に関しまして、要望につきましては、今回初めてですね、立山市から出させてもらいました。と申しますのは、先ほど議員の方からもですね、渡辺議員の方からも、メールの内容等もお聞かせいただきましたけれども、市長へのメール等にもですね、同様のやはりお話をですね、寄せられているという実態もございます。そういったところも含めてですね、やはり担当として、また立山市としてという中でですね、今回初めて市長会を介してですね、要望させていただいた、そのような経緯でございます。そのようにご理解いただければと思います。以上です。
はい、以上。
渡辺雄二議員。
はい。ではですね、ちょっと過去の議事録などを見ますと、なんか市と防衛省なり自衛隊なりと交流する機会があるようなちょっと文言が書いてあったりするんですけれども、今でもそういう防衛省や立山基地ですとか、自衛隊とか交流する機会というのはありますでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、ご質問のですね、防衛省の方々と交流する機会というのは、滅多にはございません。ただですね、海上自衛隊立山航空基地の方々とはですね、観望会であるとか、また解体記念式典、解体記念行事ですね、これをはじめまして、はじめですね、立山海町フェスタであるとか、立虎、また寒中水泳大会、さらには鏡柄クリーン作戦など、市主催のですね、イベントにおきましても、隊員の方々との交流という、そういった機会はございます。以上です。
はい、以上。
渡辺雄二議員。
はい。では、あ、そういうことだったんですね。うん、ではですね、まあ、議事録を見ますと、以前からですね、立山基地のヘリコプターの騒については、まあ、議会でも取り上げてきた経緯があるようです。まあ、実際にヘリコプターの騒に困っている市民がおられるわけですから、やはりですね、ここはちょっとさっきメールにもあったように、市としても実態を、調査して把握する必要がちょっとあると思うのですが、できればそうしてほしいんですが、いかがでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、海上自衛隊立山航空基地のですね、ヘリコプターの騒音に対する、まあ、市民の方からのご意見というのは、まあ、これまでも複数、市の方に寄せられている、先ほど申し上げた通りでございます。そうした状況もありますので、これまでと同様にですね、そうしたお話が来た場合には、立山航空基地の方にですね、情報提供させていただくとともにですね、引き続きまた国等に、関係機関、そういったところに対してですね、要望してまいりますので、立山市としてヘリコプターの騒音に関する実態調査、これを実施するということは現在のところ考えてございません。以上です。
はい、以上。
渡辺雄二議員。
はい。ちょっと私も、まあ、広い意味では防衛関係者ということで言えると思うんです。で、まあ、そういう立場から考えると、ヘリコプターのタッチ&ゴーというのは、やはり技術保持ですとか、いざ災害の時に使う、まあ、技術を保つ上で必要なことだと自衛隊ではきっと思っていると思うんです。まあ、ですからその訓練をもうやめてくれということはなかなか言いづらい、まあ、提言してくれ欲しいと言ってもなかなか聞き入れることも難しいだろうと思うんです。まあ、そこでですね、騒音を低減してほしいではなくて、逆に今度国に対して、立山市でもやっぱりこういうのがあるので、例えば防衛大臣からの地域指定などで、その市民 の建物の、二重差し化をしたりですとか、そういう対策をできるような財源を確保できるような要望というのはできないものでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、今渡辺議員から、まあ、ご提案いただいた、まあ、要望の内容につきましては、また市としてもですね、いろいろ考えてまいりたいと思います。ただそれが出せるか出せないかというのはこの場では申し上げることはできませんので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
はい、以上。
渡辺雄一議員。
はい、では、まあ、調査の計画はないということですけれども、ではせめてですね、自衛隊基地の騒音などについて地域住民の意見を聞くような機会というのを設ける必要もあるように私ちょっと感じてしまうんですが、いかがでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、先ほどのですね、私の答弁とちょっと繰り返しになってしまうかもしれません。海上自衛隊立山航空基地のですね、ヘリコプターの騒音に、まあ、ご意見、騒音に対する、まあ、ご意見がですね、市の方に寄せられた場合には、航空基地の方に情報提供させていただきますとともに、まあ、国と関係機関に、まあ、要望させていただいているという状況もございますので、立山市としてですね、まあ、地域住民の皆様から、まあ、ご意見を聞くようなそういった機会を設けるということも現時点ではちょっと考えてございません。ご了承いただければと思います。
はい、以上。
渡辺雄二議員。
そうなんですね、まあ、ちょっとなかなか、話も前に進まないのだろうなとは思いますけれども、まあ、市というのは市民の暮らしですとか健康をやっぱり守らなきゃいけない立場だと思うんです。やはりその最高責任者が、まあ、市長だと思うんです。ですからですね、防衛省が市民に本当に寄り添ってくれないのであれば、まあ、これがあまりにもずっと長く続くようであれば、立山市でのヘリコプター訓練中止も求めていくべきではないでしょうか。また聞くところによると、ちょっと最近陸地を飛んでるかどうかは分かりませんけれども、以前には陸地の方はヘリコプターをなんか飛ばさないという、約束事もあったと聞いていますが、いかがでしょうか。
森市長。
市は市民の暮らしや健康を守らなければならない立場であって、その最高責任者が私ということで、お話ありましたけども、市民の健康を守るのも必要ですけども、市民の生命財産、災害があった時に守る必要もあります。そのために立山、海上自衛隊立山航空基地は非常に立山市にとりまして重要な存在であると認識しています。またこの基地はですね、周辺海域におけます警戒監視といった防衛警備や不審船の対処などの沿岸警備をはじめとしてですね、離島からの急患の輸送であったり、東日本大震災のような大災害時における調査活動、救難活動なども行っておりまして、ヘリコプターによる巡視や急患の輸送、災害対応など多岐にわたる任務が遂行されていることで、社会全体の安全と安心、国民の生命、財産が守られているんだと認識しております。そのためには訓練は必要不可欠であると考えております。この辺は渡辺議員も反論されないと思うんですけども、でただいま渡辺議員の方からご発言のありました、防衛省が市民に寄り添ってくれないというご発言ですけども、私は全くそのようには考えておりません。海上自衛隊立山航空基地に対して立山市でのヘリコプターの訓練の中止を求めている考えは1ミリもありませんし、ここで一言言わせていただきますが、今ね寄り添ってくれないということがありましたけども、これ聞き捨てならないと私は考えております。近年の異常気象によりまして、災害が頻発化激甚化する中、さらにはですね、阪神・淡路大震災から始まります東日本大震災、それから今回の能登地震といった大災害 が発生するそのたびにですね、自衛隊員の皆さんが被災地に赴き、被災者の救援活動を、救助活動、ね、をはじめとする被災地での活動において、どれだけ被災者に寄り添い、彼らの助けになったのか、特にですね、令和元年の房総半島台風で甚大な被害を受け、防衛省が所管しております自衛隊に大変お世話になった立山市民が口にする言葉とは到底思いません。そしてですね、ただいま申し上げました通り、私は海上自衛隊立山航空基地のヘリコプターによる巡視や離島からの救援の輸送、災害対応など多岐にわたる任務が遂行されることで、社会全体の安心と安全、国民の生命財産が守られているものと認識おりますので、もしこれがなくなることを想定したときですね、現時点でこれに代わる対案は検討も全くつきません。渡辺議員におかれましては、対案があっての今回のご質問でしょうから、ぜひですね、昼休みお待ちしておりますので、市長室にお越しになりまして、お持ちの対案についてご教示いただけますと助かります。対案いただけましたら、担当課と具体的な検討させていただきますので、ぜひともお願いいたします。以上です。
はい、議長。
渡辺雄一議員。
はい、ありがとうございます。今本当に市長さんがおっしゃった通りに、防衛省の職員というのは、本当にもう過酷なところであります。私の弟も、防衛省の職員ではないですけれども、夜中の12時に帰ってきて、自宅に帰ってきて、次の日の朝の5時にはもう羽田で飛行機に乗らなければならない、またいつ何時何があればすぐに呼び出される、自衛隊の訓練だって本当にもう過酷です。本当にもう厳しい中でやっているわけで、私はそこに対して本当に、確かに感謝はしています。ですが、市民もやっぱり私は守りたい、そう思っているんです。私が先ほど申し上げましたように、私も広い意味で防衛関係者ではありますから、この質問をすることにより自分の立場が悪くなることも重々承知はしているんですけれども、こういうことで言わせていただきました。ではですね、そうですね、じゃあ、これ最後になりますけれども、やはりこの問題、市長にこの問題をですね、どのようにちょっと解決しようとお考えがあればお聞かせ願いたいと思います。
森市長。
現時点で具体的な対策というのは述べられない状況にありますので、今後ですね、もちろん市民の方が健康被害を受けてお困りであるということであれば、それなりの、ね、対策等を考えなければならないと思いますので、担当課含めて、その方も含めてどういったことが、ね、できていくのかということは考えていかなければならないと認識しております。以上です。
はい、以上。
渡辺雄一議員。
はい、ありがとうございました。今日本当に震災のことから防衛のことまですごく充実した答弁をいただいたと思って、市国に本当に感謝しております。これで私の質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
以上で2番渡辺雄二議員の質問を終わります。